77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、どうも皆さんこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。はい、というわけでやってまいりました。今日は11月14日ということでね、今日もなやラジオやっていきたいと思いますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。まあ農家バーナーはね、まあ、最近ね、もう結構貸し切りが多くてね、で、まあお料理とかもね、もう結構出るようになったので、なのでね、まあ年末に向けてね、まあ、結構忙しくなってくるのかなみたいな感じですね。はい、まあね、まあすごく忙しい時とね、まあそうでもない時ってね、こういう、まあいろいろあるんですけども、まあやっぱりね、まあどんな時でも、年末になってくると、まあ忙しいですし、で、まあね、まだ11月ですけどね、なんかまあその感じがね、こうご予約とかもね、こうちらほらっていう感じで、で、なんかもうね、こう忙しい年末がこうちょっと見えてきたのかな、みたいな、まあそういう感じです。はい。で、まあ今までもね、まあ年末ね、もう農家バーね、もう7年やってるので、もう多かったんですけど、今年のね、年末はね、こう今までとね、何が違うかっていうとね、私一人じゃないんですよね。はい。スタッフと二人でやってるので、なので、こう、もっとね、こう今までよりもね、きめ細やかなサービスができるんじゃないかなって、そんな風に思ってます。まあそういう風にしたいなと思いますし、でね、たくさんの、今までよりもっとたくさんのね、お客さんにね、楽しんでいただいてご満足いただけるような、まあそんな感じにできるんじゃないかなって思ってるところですね。はい。まあいろんな食材も使いながら、ね、食材をね、こう身近に感じてもらえるような、まあそういうトークとかもね、もう心がけながらやっていきたいですね。はい。まあそれがね、まあうちのね、お店のね、なんでしょう、強みというかね、まあ特徴みたいな感じですね。はい。美味しいお店はね、他に本当にたくさんありますよ。ね、もう私もね、まあこの近くのね、美味しいお店、ね、行ってみたいお店もね、ありますしね、本当にね、たくさんあるんですけど、まあうちのやっぱ特徴が、まあやっぱりこう生産現場をね、こう身近に思ってもらえるっていうね、生産現場をね、こう思いながらね、食べるとね、美味しく感じるじゃないですか。はい。で、楽しいじゃないですか。まあ、そういう感じのね、お店にしたいなって思ってるので、まあ、年末ね、まあ、特に頑張っていきたいなっていうふうに思ってるところです。はい。で、先週のなやラジオ、先週がね、米をテーマにね、米をテーマにしたんですけど、精米とかね、コイン精米所とかね、まあそういうね、消費の現場からしたらね、ちょっと遠いなっていうので、まあそんなお話をね、させていただきました。はい。で、なやラジオ、まあね、まあいつもっていうかね、まあ今回だけじゃないんですけど、ね、こう普通にね、こう食べこんな風に食べたら美味しいよとかね、こう美味しい野菜の選び方とかね、まあそういう感じじゃないことがね、結構多いですよね。はい。食べることに直接関係ないこととかもね、そういうこともね、結構お話してます。はい。で、そういうのはね、なんかあんまりね、他のね、メディアとかね、番組とかね、あんまりやらなかったんですよ。はい。消費者の人は、ね、なんでしょう。まあ、直接ね、食べることとかね、そういうこととかがね、好きなんだろうって思って、発信してると思うんですよね。はい。で、まあ、それがね、やっぱり、まあ、一番ね、まあ、大事なことであると思うんですけど、でもね、消費者の方っていうかね、こう全員そうだと思うんですけど、全員かな、うん、はい、結構そういう人多いと思うんですけど、やっぱね、好奇心が多いか、お、ね、強い方ね、たくさんいると思います。はい。知らないこともっと知りたいよとかね、はい。で、あとはね、なんかどんな風に思ってるのかなとかね、そういうのとかをね、知りたい方多いと思うので、なのでね、こういうね、精米とかね、米ぬかとかね、もみ殻とかね、まあ、そういうね、食べるものじゃないこともね、やっぱお話しした方が、その方がね、なんかね、こう食べるものがね、よりね、こう深くなるんじゃないかなと思いますし、ね、なんか その方がね、なんかね、こうもっとね、こうね、食べたものがね、自分のね、中にね、いろんな意味でね、こう染み渡るようなね、そんな気持ちでね、食べてもらえるんじゃないかなと思って、こんなお話をしてます。はい。で、先週はね、その、米は米でもね、コイン精米所とかそういうのにね、お話ししたんですけれども、はい。はい、メッセージがね、届いてますよ。メッセージがね、X の方ですね。はい。X。はい。はい。 ハッシュタグ NAYA ラジオ、ナヤラジオでね、投稿してくださってる、あ、普通の田中さん、いつもありがとうございます。はい、読みますね。精米ですか。昔実家の方では米屋さんというのがあって、注文すると精米して持ってきてくれたんですよね。そういえば今は玄米しか食べてないということですね。はい、ありがとうございます。はい、いいでをポチッと押しておきましょうね。はい、そうですね、米屋さんね、ありましたよ、うちの近くにも。あの頃ってコイン精米所なかったのかな。なんか私もうんとちっちゃい頃ですよ、もうなんかね、小学校上がるか上がらないかぐらいのね、なんかそのぐらいの時はコイン精米所ってなかったんじゃないかな。なんかね、精米してくれるね人がいたんですよ、すぐ近所にね。はい、お米のおじちゃんとか呼んでたんですよね。はい、でお米のおじちゃんのところにそのお米を持って行って、そして精米してもらって、でそれをね持って帰ってっていう感じだったんですよね。はい、30キロ入りのね米袋をね、あの猫っていうんですけどね、こう車輪が1個だけついてて、こう手で押すやつ、あれにね乗せてね行ってたんですよね。川沿いの道をね行ってね、でね精米してもらってました。で私のちっちゃかったんで、それの上にね乗っけてもらって、でね行ってたんですよね。はい、昔はそういうやり方が多かったのかなね。まあそれはもちろんね、ね、あのスーパーとかで売られてるのはもちろん違うでしょうけど、うん、なんかそういうのが多かったのかな。はい、でまあ私ね、そうやってねこう田舎の方で、ね、実家の方ではね、そんな風にして精米してくれるおじさんのところに持って行って精米してもらってましたけど、そう、それをね、東京のねおじいちゃんおばあちゃんのお家に夏休みとかにねこう行ってたんですけど、東京の方はね、あの普通にねこうお米を買ってくるわけですよ、精米してあるお米を買ってくるわけですよ。はい、だからね、私すごくびっくりした思い出があります。はい、お米っていうのはね、あの常にねこう家にあるものでね、あの買ってくるものじゃないものだと思ってたみたいで、なんでなんかまあね、まあ6歳か7歳ぐらいだったと思うんですけど、お米を買ってこようねみたいなことをおじいちゃんおばあちゃん家で ね話した時に、え、お米って買ってくるのみたいな感じでね驚いた記憶があります。ね、まあ田舎ではね、なんかお米っていうのをなんかお米屋さんとかスーパーとかで買ってくるっていうのがねあんまりなかったからですね、私の住んでたところで。はい、だからね驚いたんですよ。そう、まあ、あとはね、こう米とは関係ないけどね、あの水をね、ペットボトルに入ってる水を買ってきてるのにもねびっくりしましたね。ってびっくりしてね、お金払って買ってこなきゃいけないのって思いましたね。その頃ね、あのうち田舎の方はね、あの井戸水飲んでたんですよ。はい、井戸水ね、結構ね、あのお家にねこう井戸があるお家はね結構あって、まあ、今でもねあるっちゃあるんですけどね。はい、それをね、あの水道をひねるとね、ウィーンってポンプの音がしてから、でね、あの井戸水がね、あの水道から出てくるわけなんですよ。はい、でそれもうすぐね、あの家のすぐ外にある水道から汲み上げられてるんですけれども、水道っていうかあのポンプからね汲み上げられてるんですけど、それをね飲んでたんですよね。だからね、なんかね美味しかったですし、でね、あの夏はね冷たいんですよ、で冬はねそんなに冷たくない、地下にあるからですね。はい、だからね、あのいつもね飲むのは井戸水でした。はい、ね、あでも今思ったらどうなんでしょうね、井戸水ってもうただその地面から汲み上げてるだけなので、なんかだからなんか安全性とかで言ったら多分なんか普通にね、もうちゃんとした水道局 の水道を飲むのがねいいんでしょうけどね、うん、いいんでしょうけど、はい、でまあ当時のね、まあ、東京って多分ね、まあ何でしょう、なんかこう今ほどのその水が美味しくなかったのか知らないですけど、はい、東京の水は美味しくない美味しくないってねこうみんな言ってね、そしてねペットボトルで水を買ってきてたので、だからねなんか、うん、それもね、うん、なんか、うん、なんか私にとってねカルチャーショックでしたね。はい、うん、でもまあね、でもねそういうのがね、まあ、子供にとってはねこう勉強になって面白くてねいいかなと思うんですけどね。はい、なのでね、まあそういうことね、ちょっと水のお話にもなりましたけどね。はい、普通の田中さんメッセージありがとうございます。はい、まあそんな感じでね、今日もねナエラジオやっていきたいと思うんですけれども、はい、今日のテーマ何しようかなと思ってたんですけれども、はい、今日はね、農家バーナヤでもね、あのこれから力を入れていきたいななんて思ってます、あの果物でね行こうと思います。はい、今日のテーマはね柿です。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマ柿ということでね、お話していきたいと思うんですけれども、柿どうですかね、皆さん柿好きですかね。私もね柿好きでね、で子供の頃あの出荷してたわけじゃないんですけど、柿の木がねあの家にたくさんあって、であの食べてました。はい、食べてたんですけど、 あのね、渋柿だったんですね。ほとんどが渋柿で、で甘柿のね木はね1個しかなかったので、だからねなんかほとんどね干し柿にしてたんですよね。はい。で干し柿ねやっぱ美味しいですけど、でもねやっぱりね子供はねなんか干し柿よりもねやっぱなんかフレッシュな柿の方が好きでね。はい。だからねまあね、フレッシュなね柿の方を食べたいななんてこう思ってましたね。はい。で遊びながらねなんかねもうあの柿をねもうちぎってからね歯でねあのかじって皮をこうペッペッしながらね食べてた記憶があります。はい。ね、まあそんな感じでね食べてたんでね柿好きですね。で干し柿もねあの子供の頃はねそうでもなかったんですけど、大人になってからねこういろんなね美味しい干し柿を食べてからね美味しいなと思ってね、であの自分家で作るような干し柿も好きになりましたね。はい。皆さんはどうですかね。ね、柿はねでもね、まあ、私もねもうちゃんと作ってないですけど、なんか毎年ねたくさんなるんですよね。毎年たくさんなってね、でね出荷できるようなねこうちゃんとしたやつじゃないですけどね、でもねそれでもね毎年ねなるので、なんか不思議ですよね。ね、肥料とかもねあの特にやってないのにね、多分なんかあの葉っぱが落ちたりとかで、こう実も落ちたりとかして、まあ、その窒素が肥料になってるのかななんて思うんですけどね。ね、あの毎年あのどんどん出荷するような感じだったら、もう当然肥料は必要なんでしょうけどね。はい。まあ、そんな感じでねやってました。ちゃんと出荷してる人ってねどうなのかな、柿はどんな肥料がいるのかな、ね、僕は分からないですけど、はい、分からないですけど、なんか柿農家の人がねある時言ってたんですよ、ね、柿はね、なかなかね一軍になれないって言ってね、なんかねちょっとぼやいてましたね。はい。一軍になれないね、なんかまあ分からんでもないかなって感じです。はい。ね、果物ってねなんかこう一軍的な扱いのやついるじゃないですか。ね、これからの季節だったらリンゴとかね、ね、もうそうですしね、もうちょっとしたらねイチゴとかね、はい、でこう少し前だったらブドウとかね、はい、ね、梨とかね、ね、メロンとかありましたよね。はい。なんか そんな感じでね、なこう一軍のねなんかなんでしょう、こう目立つポジションのこのやつになれないって言ってね、なんかねちょっとねぼやいてました。はい。まあ確かにねちょっとわかるかなっていう感じはするんですけどね。はい。でもねまあ確かにちょっとわかるんですけど、でもね干し柿とかねにするとね、富山県とかね、富山県とか石川県とかね、あの辺のねその美味しいね、干し柿ね、もう転柿とかねあるんですけど、もうそれはねもう高級贈答品みたいなね感じになってるので、はい、なのでね何でしょう、一軍じゃないってね、もう気を落とさずにねやってもらいたいですね。はい。であとね柿はね、ちょうど昨日もねあの海外からのお客さんがね柿の果実酒飲みたいなって言ってね、で飲んでご満足していただいたんですけど、あのねなんかヨーロッパに行った時もね、これは確かイタリアだったかなと思うんですけど、12月くらいにねイタリアのね市場をね歩いてたら柿がいっぱいね山積みされててね、おこれ柿じゃんって、ね、すっごい柿ってなんかこう和のテイストですよね、こう見た目からして、はい、ね、こう日本画にもねこうよくね柿の木がねよく描かれてますね。なんか日本のねこう食器ね、焼き物とかにもね柿の絵がねよく描かれてるじゃないですかね。でね和菓子のね甘さの基準っていうのは干し柿がね、あれが一番のね理想の基準なんだみたいな感じで言われてるので、なんかこう日本の果物といえば柿みたいなね、そんな感じで思ってたんですけど、その柿がねヨーロッパのねイタリアのねなんかねこうクリスマスマーケットみたいなところだったと思うんですよ。はい。クリスマスマーケットみたいなところにのなんか果物売ってるところがになんかねこう柿がねこういっぱい積んであったんですよね。なんかすっごい不思議な感じでね、なんでここでこれ見るんだろうみたいな感じだったんですよ。でこうこれ日本の柿と同じやつかなってこう見てみたら、アルファベットねでね柿って書かれてるんですよ。 KAKI KAKI ね、 KAKI 柿ですよ。はい。で書かれてて、あこれ柿じゃんみたいな感じでね、まあ、柿はね英語でパッシモンっていうね、パッシモンっていう、まあ、英語あるんですけど、なんかそこにはちゃんと柿って書かれてたんですよね。はい。でね、なんかこうびっくりしちゃってね、はい、あなんか柿ってなんかそんななんかね、ヨーロッパでもなんかそんななんかもてはやされるようなものだったんだとかね、なんか意外とか思いましたね。はい。ね、気候的には合ってるのかな、はい、なんかヨーロッパではねスペイン産のものがねこうよく 作られてるらしいです。ヨーロッパ産のね柿はね、こうスペイン産がほとんどらしいですね。これはね去年か一昨年のナヤラジオでお話しましたね。はい。ね。でね、これ日本ではね、まあ、あの和歌山県とかね、岐阜県とかね、まあ、そのあたりでねよく作られてますけど、はい。ね、あんまり作られてない地域もこう日本の中でもありますよね。はい。干し柿をね、あの沖縄出身のねの、の親戚のところに持って行った時はなんかね、すごくねなんかこう不思議がられましたね。干し柿、これはなんか柿を干したものかみたいな感じでね、はい。でね、あの干し柿ってこう私なんかねこうもう一個ねこうガリガリガリガリガリっていう音はしないからなんかガブってかじるんですけど、なんか、ね、持って行ったところではね、あの干し柿をこうスライスしてね、薄くスライスして、でそれをなんかこう少しずつかじるみたいな、そんな感じで食べてね、なんかこれはドライフルーツみたいだなみたいな感じでね、ドライフルーツ、まあ干し柿だからドライフルーツなんじゃないかなと思うんですけど、まあそんな風にねなんか食べててね、なんか意外でしたね。同じ日本でもね、その柿にね馴染みがない地域と、あとはね遠く離れたねヨーロッパでもね、ヨーロッパではあの柿がねたくさん売られているっていうね、なんかそのね、なんか対比がね面白かったんですよね。はい。まあそれがねすごくね印象に残ってます。はい。でね、まあ、柿のドライフルーツってね、なんか、うん、干し柿のことを柿のドライフルーツっていうのもなんか変な感じがねするじゃないですかね。いやそれなんかドライフルーツっていうのかなみたいな感じで思ったんですけど、でもね柿のドライフルーツっていうのもありはするんですよ。はい。柿のドライフルーツでもあって、なんかねこれはねお客さんからのいただき物なんですけど、長野県のねドライフルーツを作ってる会社さんのそこのドライフルーツをね、あの、ま、もう、なんか何種類かをね、こう、プレゼントでね、いただき物でいただいたんですよ。はい。で、その中にね、柿があってね、はい。ね、あとはリンゴとかね、そういうのもあったんですけど、柿があってね、柿のドライフルーツってこれ干し柿じゃんと思って食べてみたらね、それはそれでね、なんかね、干し柿とは全然違う感じでした。はい。本当にね、ドライフルーツって感じでしたよ。はい。だからね、干し柿はね、柿のドライフルーツではなくてね、やっぱ干し柿は干し柿なんだなと思いましたね。はい。どっちも美味しかったです。どっちも美味しかったですけど、なんかね、個人的にはね、なんか干し柿の方がね、柿感が出てるかなっていうような感じはしました。はい。やっぱね、柿は干し柿なんでしょうね。はい。まあ、そんな感じでね、なんですけれども、はい。農家バーナヤではね、こう柿をね、何にするかっていうとね、これはね、期間限定なんですけど、まさに、ね、干し柿なんですよ。干し柿をね、こうピザにしたりしてます。はい。でこれは、まあ、まあいつもやってるわけじゃなくて、まあ、期間限定なんですけど、干し柿をねブルーチーズと合わせてね、それでねピザにするんですよ。これがねお酒に合うおつまみになるんですよ。はい。柿とブルーチーズって思うでしょ。あ、ブルーチーズが苦手な人はもうしょうがないですけどね。はい。苦手な人はねすいませんって感じですけど、でもね柿とねブルーチーズ合うんですよ。柿ってねすごい甘いでしょ。で、ブルーチーズねしょっぱいでしょ。でなんか臭みがあるでしょ。なんかねそれがねおつまみ感になるんですよね。はい。でも柿はね結構いろいろのチーズとかとチーズやナッツと合わせておつまみになりやすいです。あとねこれ結構なんか他の飲食店さんとかでもやってたんですけど、柿のね白和え、これもね本当にねいいおつまみになりますよ。はい。柿の白和えは結構前からあるんじゃないかな。はい。最近なんか飲食店さんでよく見るようになってきましたね。はい。だからね柿はねね一軍じゃないとかねやっぱね思われがちですけど、なんか私もそうだねとか言っちゃいましたけど、あのね、これバーのねおつまみとしてはね結構ねポテンシャル秘めてるんですよね。はい。干し柿にしてピザにもなるでしょ。でフレッシュな状態でナッツやチーズと合わせて白和えとかにしてこれおつまみになるでしょ。ねなかなかねいいですよ。なかなかね渋いですよ。あ、柿だけにですけどね。はい。ね渋いっていうのはね、なんかこう、シックですっていう意味ですね。はい。シックな意味での渋いっていう、そんなおつまみになります。はい。で、あとはね、農家バーナーはね、カクテルにもね、今年からやってます。はい。カクテルはね、どういうのかっていうと、もう柿をね、もうしっかりね、ミキシングしてね、ミキサーでね、ミキシングして、で、それをね、ね、どういう風にするかっていうと、ジンと合わせるんですよね。で、ジンと合わせて、そして、しっかりこしてっていう風にするんですけど、これがね、ジンとね、合わさってね、ものすごい濃厚なね、カクテルになるんですよ。はい。これもね、まあ、ずっとはできない、まあ、期間限定でやってるところなので、なんでね、おすすめです。はい。あとはね、これね、2、3年くらい前からかな、あるんですけど、柿プリンっていうのがあるんですよね。柿プリン。ね、柿ってね、なんか柿の成分かなんか知らないですけど、柿とね牛乳をねただシェイクするだけでね あのミキサーにかけるだけで柿の成分で勝手にね牛乳が固まって柿プリンになりますよっていう、あの、まあ、そういうやつなんですよ。はい。でこれね画期的じゃないですかね、すっごい美味しそうと思ってね、でね、いろいろやってみたんですよね。はい。でもね、なんかうちではなかなかうまくいかなくて、でそんなにね、なんかめっちゃ美味しい感じにはね、うちではできなかったですね。はい。だからね、まあね、柿プリンは成功できませんでした。はい。今のところね。はい。まあでもね、まあ、それ以外でもね、デザートメニューとか作ってみたいななんて思ってます。はい。まあそんな感じのね、柿なんですけどね、あ、これ、まだ言ってませんでしたね。ね、何かの植物ってね、どこ原産というやつなんですけど、あ、柿の木、よし、出てきました。はい。柿の木はね、はい、何かの植物、あ、柿の木か、柿の木族の、落葉木。ああ、なるほどね。柿の木か。これ多分2年前くらいにやった、ナエラジオでも多分やったと思うんですけど、柿の木かのね、果物ってね、あんまりないですよね。はい。ね。柿の木科、ね、柿の木科で調べてみるとね、柿の木科の大部分が柿の木属っていうことだったみたいなんで、ね、これは熱帯、亜熱帯を中心に分布するということでね、まあ、あったかい温暖なところでよく育つんですね。でも、柿の木科って柿以外にあんまり効かないですね。はい。なんか他の果物はね、結構ね、同じグループのね、同じ仲間がね、いるんですよ。はい。ね。リンゴとかね、バラ科ですよね。バラ科の、でもバラ科のね、仲間はね、いるんですよ。で、桃とかね、桃もバラ科。はい。で、梨もね、当然バラ科。で、あとは、なんと、イチゴもバラ科とかね。まあ、そんな感じでね、同じ仲間だね、とかあるんですけど、柿の木科って、なんか同じ仲間が、ね、見つかりませんね。はい。うん、まあ、柿に似たものがあんまり他にないからかな。はい。まあ、あとね、まあ、野菜とかでもね、基本的にね、同じ仲間のやつってね、いるよねって感じなんですけど、たまにこういうね、そのグループに属してるの、君以外に誰がいるのっていうのは、そういうのがね、あったりするんですよね。はい、まあ、それがね、面白いですね。はい。で、原産は東アジア原産。東アジア原産の、固有種って。日本や韓国、中国に多くの在来品種があり、特に中国、長江地域に自生している。ああ、なるほどね。うん、まあ、ね、まあ、中国からもう渡ってきたということなのかな。はい。まあ、日本にもね、在来品種がありということなので、まあ、もともと生えてたものもあるのかもしれませんね。はい。で、栽培のね、歴史はね、多分ね、結構古いはずですね。どこかな。栽培の歴史。あ、これには書いてないか。書いてないですけど、はい、書いてないですけどね、日本のね、その甘みのね、一番元となってるのが、この、柿、ね、特にね、干し柿なんですよね。はい、干し柿のこう甘さっていうのが、その元々ね、こう、日本でこう、砂糖とかね、甘さのね、材料となるものがね、あんまりなかったので、だからね、これがね、やっぱりね、こう甘さのね、こう、なんでしょう、お手本になってたっていうね、まあ、そういう感じですね。はい。で、ね、じゃあね、でも元々ね、甘さの元になっちゃって言っても、元は渋柿でしょって、ね、干し柿にするのは渋柿でしょっていうことなんですけれども、はい。ね、これ前もお話したかもしれないんですけど、渋柿と甘柿ってどう違うのっていうことなんですけど、それはね、渋さのね、元となってるね、タンニンにね、の違いなんですよ。はい。甘柿っていうのは、甘いね、糖分が含まれてて、渋柿は含まれてませんよとか、そういうのじゃないんですよ。どっちもね、甘さはね、含まれてるんですよ。で、あとね、じゃあ、渋柿には渋み成分が含まれてて、甘柿には渋み成分が含まれてないんでしょっていう、そういうわけでもないんですよ。はい。で、それがね、じゃあどういうことなのっていうと、それがね、渋抜きっていうね、ものについてお話しすると、それがちょっと分かってくるんですよ。はい。分かるけど、なんかこう、完全には分からない部分はあるんですけどね。ね。これね、結構ね、科学の話なので、なんかこう、深くまではね、なかなか分からなかったりするんですけど、要はね、どっちにもね、甘さがあって、どっちも渋さがあるんですけど、何が違うかっていうと、渋柿はね、水溶性タンニンっていうのが含まれてるんです。水溶性タンニンっていうのは、この苦味をね、感じるタンニンってね、なんかワインの世界とかでも言いますよね。こう、ワインのね、渋さがね、あ、これはタンニンの、成分が、なんか、強いですね、みたいな感じで言ったりするんですけど、このタンニンがね、どっちも含まれてるんですけど、渋柿は水溶性。 で、甘柿は不溶性なんですね。で、水溶性のタンニンっていうのはどういうのかっていうと、あのね、食べた時にね、食べた時にこう口の中でね、タンニンがこう、口の中の水分で溶けて、そしてそれがね、こう口の中、口のね、こう、なんでしょう、渋さを感じてしまうというのが水溶性タンニンなんですよ。はい。で、それをね、どんな風にね、じゃあ渋柿食べるようにするのかっていうと、その水溶性タンニンね、そのタンニンをね、取り除くことはできないんですよね。うんね、なんかまあ、頑張ればできるのかもしれませんけど、甘くするのにはね、こう、タンニンを取り除くわけじゃなくて、それをね、不溶性にしますって、溶けないタンニンにしますっていうのがね、この渋抜きの方法なんですよ。はい。で、それがね、甘柿、すいません、干し柿。干し柿がまさにそうなんですけれども、だけじゃなくて、いろいろな方法があります。ね、元は渋柿だけど、そのままね、フレッシュに食べられますっていうね、美味しく甘く食べられますっていう渋抜きした柿ってあるじゃないですか。はい、それはね、渋抜きって言ってね、水溶性から不溶性に変えてるんですよ。はい。で、まあ、いろいろなね、やり方があるんですけれどもね、それはね、アルコール溶液をね、によって、それで1週間くらいかけて渋を抜くっていうね、まあ、そういうやり方があります。はい。これはね、私もね、やったことあるし、でね、見たこともあるし、で、何回もね、説明は聞いてるんですけど、これがね、ここがちょっとね、なんか科学的な説明と自分の中のね、理解がね、こうピンとこないところですね。はい。ね、この柿タンニンをね、水溶性からね、不溶性にするっていうんだよね、アルコールをね、38% 程度ね、アルコール溶液を、こう噴霧し、そしてそれをこう、ビニール袋などにこう密封する。で、1週間くらいで渋が抜けるっていうことなんですよ。これね、見たけどね、なんかこう、本当かなみたいな感じですよね。はい。まあ、そんな感じですよ。はい。で、あとはね、まあ、家庭でね、渋抜きする場合は、35% くらいのね、ホワイトリカーね、果実酒にも使うんですけど、ああいったもので渋抜きしたりとかもあります。はい。で、渋が抜けるまでの、日数は、まあ、気温とかね、まあ、そういうのにもよって変わってきますけれども、ね、まあ、1週間からね、まあ、寒い場合、もうちょっとこう、2、3日くらいかかるそうなんです。はい。実際にね、やってみたらね、なんかこう、面白いかもしれませんね。ちょっとやってみるのはどうでしょうか。はい。私はやってみましたけど、なんかこう、不思議すぎて、なんかよくわからない感じです。はい。まあ、そんな感じなんでね、こう、そんなおすすめの仕方でいいのかっていうところなんですけれども、はい。まあ、そんな言いながらね、もうそろそろね、お別れの時間になってきました。はい。というわけでね、今日はね、柿についてね、お話しました。はい。まあね、一軍にね、なれないよみたいな感じでね、こう作ってる人からね、言われてね、なんか、ちょっとね、こう、あ、そうだなとか思っちゃったんですけど、どうですかね、この番組聞いて柿食べたくなりましたか？はい。ね、なってくれたら嬉しいです。私はね、結構話しながらね、あ、次こんなメニューでやってみようかなとかね、いろいろ思ってきました。はい。なんか、まあ、せっかくなんでね、ね、柿、ね、今年はね、ちょっとね、柿にね、注目してね、やってみるのはどうかなと思います。はい。というわけでね、お送りしてきましたナエラジオ、今日は柿についてお話してきましたが、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナエの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。